この前、銀座の街を歩いていた時に、海外からの旅行客らしき人を見かけました。まあ、今や東京中、というか日本中ですかね。外国の方、本当多いですけど、その方は服装が特に決まってて、近年ずっと流行ってるストリートっぽいテイストとは違う、クラシカルなスーツスタイル、といった感じで、派手というよりは抑えてるんだけど上品で目を引く雰囲気というんですかね。サングラスも決まってて、おって思いました。で、その人片手に何かを持っていまして、まあ、何だろう、まあ、普通にテイクアウトのコーヒーかななんて思ってたり、まあ、あとはね、たまに外国の方はなんかリンゴ丸かじりみたいな、まあ、ちょっと意外なパターンとかもあるので、まあ、そういう感じかななんてすれ違いざまに何気なく見たら肉まんでした。はい、あのコンビニの、あの白いやつね。で、あのだけどですね、不思議なもので全然違和感がないんですよ。むしろ様になってて、あ、肉まんってかっこいいんだって思わされるような、高級ブランドの街銀座で、とってもホットで、なんだか庶民的なものを選んでる感じが、とても自由でいいなって思いました。本日は12月15日の月曜日。今週も花丸トーク、スタートです。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。はい、ということで今週も始まりました。まずは前回分12月8日配信分についての感想コーナーからやっていきましょう。こちらは X ハッシュタグ花党で投稿していただいたものからのご紹介です。今週ご紹介するのはユッキーさんからの感想です。読みましょう。タチガシワの花の話、植物より動物の方が知能が優れてるって思いがちだけど、意外と植物に利用されてることって結構あるみたいで、なんだか怖いな。それにしても複雑な擬態の仕方で頭良すぎ、植物の生命力ってすごいね、という感想です。いや、これはね、僕もびっくりでしたね。先週の放送で取り扱ったものなんですけど、あるお花が、タチガシワというお花がですね、受粉を手伝わせるためにハエを匂いでおびき寄せるっていうことをしてるんだそうで、でそのね、あの擬態マネッコの、やり方仕方がですね、まあ、すごく巧妙だったっていう話が、東大の最新研究で明らかになったっていうものだったんですけど、植物侮ったらダメですね。もちろんね、動物もなんですけど、生き物舐めたら痛い目に遭うかも、ということで、感想をありがとうございます。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。 FNN プライムオンラインより、 SNS で話題の江戸走りって考案者に聞くコツ、下に向けてパンチ、パッカパッカパッカ、取材中にも声をかけられるほど大人気。ニュースの概要を読みます。腕を横に振りながら走る江戸走りが SNS を中心に話題となっています。関連動画の再生回数は2億回を超え、子供から若者まで幅広い世代に広がっています。この走り方を考案したのは江戸走り研究家の大場勝則さん61歳。膝の痛みで100キロマラソンを断念したことをきっかけに、体に負担の少ない走り方を研究し、江戸時代の人々の動きにヒントを得て独自に編み出しました。江戸走りは腕を前後ではなく横に動かし、股関節を意識して走るのが特徴です。専門家によると、江戸走りはお尻周りの筋肉を効果的に使うため、転倒防止などにもつながる可能性があり、 見た目の面白さだけでなく理にかなった走り方として注目されています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は FNN プライムオンライン12月12日のニュース記事をご覧ください。ということで、これね、確かに流行ってますよね。派生していろいろなバージョン目にしますが、これってニュース読んでみて知ったんですが、江戸時代に実際にあった走り方ではなくて、この方大場さんオリジナルの走り方なんですね。僕てっきりなんか江戸時代にあった走り方なのかと思いました。ご自身が膝を痛めた経験から、もっと楽に長く走れる方法はないかっていうのを考え続けて、江戸時代の人の動きをもとにたどり着いたのが、この江戸走り。その発想がね、まず面白いですし、ちゃんと体にも優しいっていうのがすごいですよね。パッカパッカっていうさ、擬音、これ馬以外でここまで似合う走り方ってないですよね。なんかみんな真似して楽しく盛り上がってるっていう、まあ、SNS のなんかいい使い方っていうんですかね、まあ、そんな印象です。運動ですけど、まあ特に走りですよね。どうしてもきつい苦しいっていうね、まあなんか苦行のイメージが先に来がちですが、まずはね、楽しいっていうところから始めてみるのがいいのかなと思います。このね、江戸走りはまさに楽しいっていうポイントが先行する、まあそんな走り方なんじゃないかなと感じました。専門家の方からもね、理にかなった走り方として注目されているということで、まだねブームが続くんでしょうかね。それでは参りましょう。江戸走りを考案し楽しく走ることを広げている大場勝則さんに花丸。次のニュースです。千葉日報より、大きい顔、園児がピカピカに、銚子円福寺、大仏の赤落とし。ニュースの概要を読みます。千葉県銚子市の円福寺で、新年を迎える準備を前に、境内にある銚子大仏の顔を拭く赤落としが行われました。この行事は2022年から始まった心の赤落としとして誰でも参加できる取り組みで、去年からは寺にゆかりのある近隣の幼稚園の園児たちも参加しています。当日は黄色いバンダナを巻いた園児30人が、高さ約 5.4 メートルの大仏の周りに組まれた足場に上がり、さらし布で目元や耳、顎などを分担して丁寧に拭き上げました。顔が大きいと驚きながらも、冷たい風の中1年の汚れを落とし、大仏をきれいにしました。この銚子大仏は1711年に建立された青銅製、戦時中の空襲による修理跡も今なお残っています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、千葉日報12月13日の記事をご覧ください。ということで、いいですね、こういうほのぼの系好きなニュースですけれども、大仏様の顔を園児たちが一生懸命拭く姿、想像するとなんだかね、気持ちが和らぎます。正月こと始めの一環ということで、これはね、園児の皆さんおよびご家族の皆さん、きっといいお正月を迎えられますよ。大きな大きな大仏様、高さはなんと 5.4 メートル。その大きな大仏様を目の前にして、ふきふきふきふきとね、大人でもね、目の前にしたら結構インパクトあるんじゃないですかね。顔が大きいってね、驚くコメントも聞かれたということで、可愛いですね。この体験、この経験はきっとずっと記憶に残ると思います。心の赤落としというね、ネーミングも分かりやすくていいですね。掃除って終わった後、心がスッとしますもんね。まさにあの感じですね。 1711年建立ということで、何百年も前からそこに立ち続けている大仏様と令和の今を生きる、子供たちが顔をまじまじと合わせる素敵な行事だなと感じました。僕たちも、僕も、何かしら善行、良い行いをしていいお正月を迎えたいですよね。それでは参りましょう。大仏も心もピカピカに、お掃除を頑張ってくれた幼稚園児の皆さんに、花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしています。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日にの前に、ですね、今週は土曜日の夜に YouTube で僕の生配信というのが予定されております。こちらにつきましては詳しくは公式サイト松本翔太郎 .jp をご覧ください。ということで、今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバイ。